今日の聖書箇所は創世記の32章です。前回31章では、ヤコブが叔父のラバンのところから逃げてね、追いつかれちゃうんですよね。追いつかれたところで、ギルアデの契約、つかの証というね、契約を結んで、もうこれ以上もう関係を断つと、これ以降はもう関係を持たないという、もう契約を結んだんですね。でそれで、もう20年にわたる、この叔父のラバンとのね、過酷な関係がもう終了したというところで、旅は続くんですけれども、今ヤコブのね一行は、故郷のそのベールシェバを目指しているわけなんですけれども、実際その地図上でどの辺なのかなと思って、聖書についてる地図をね見ながらね、こう地名をこう見ながら辿っていったんですけど、なんかいまいちちょっとやっぱすごいね広い範囲だから、この出発したあのハランのところまで入りきれてなかったんですけど、まあ、ギルアデと言われるこの地方ですねをこう南下している、状況で、まだ、ヨルダン川の東側にいるのかな、今現在ね、まだヨルダン川を渡ってないところ。はい、それではちょっと読んでいきましょうか。創世記32章。はい、さてヤコブが旅路に進んだ時、神の使いたちが彼に会った。ヤコブは彼らを見て、これは神の陣営ですと言って、そのところの名をマハナイムと名付けた。はい、これどういうことなんだろうということなんですけども、その先ほど言ったその、ギルアデの山から、南下している状態ですよね。そしたらなんと天使たちが、神の使いたちっていうね、天使たちが現れて、彼に会ったと言うんですね。で、このね、ヤコブが、そう、20年前に、叔父のラバンの住む、ハランの地に、パダンアラムに向かう途中で、その時も、天使がいましたよね。主よ身元に近づかんは、28章か、創世記28章のところで、別にこう従者を従えているわけでもなく、たった一人で、おそらくロバもラクダもいない孤独な旅、その中で、夜外で寝るしかないじゃないですか。でこう野宿してたわけですよね。そしたら日が暮れたので、そこで一夜を過ごし、そこの石を取って枕とし、まあ、頭元にこう大きな石があって、でそこで横になって寝てたんでしょう。すると時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂きは天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見たという、この有名なシーンありますよね。この一つのはしごを見た。で、そしたらヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかったと言って、これは何という恐るべきとこだろう、これは神の家である、これは天の門だ と言って、そこに石をね、立ててね、柱にしてね、油を注いで、そこをベテルと名付けたっていうとこがありますよね。このベテルっていうのは神の家っていう意味があるらしいんですけど、だからヤコブはこの20年前にね、パダンアラムに向かう時も、そしてパダンアラムからこの故郷に向かうこの帰りの道中も神に祝福されてる言えるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、行きも帰りもね、はい、で彼はこれは神の陣営ですと言って、そこをマハナイムと名付けました。マハナイムっていうのはこの二つの宿営っていう意味があるらしくて、単数形だとこれマハネっていうらしいです、あのヘブル語でね。で、このヤコブたちのこの宿営キャンプ、そして神の宿営、これの二つが並んでいる状態、だからこのマハナイムというふうに、二つの宿営っていうふうに、な意味だっていうふうに聞きました。詩編これですね、121編の7節8節読みますね。ちょっとこれは新共同訳になるんですけども、主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、あなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえにね。あのこれもなんかこのここのねシーンとね被るなーっていうふうに思うところですよね。はい、行く時も帰る時も神様はヤコブも守ってくださっているというところです。そして3節ですね、ヤコブはセイルの地エドムの野に住む兄エサウのもとに先立って使者を遣わした。ヤコブの兄エサウ、覚えてらっしゃいますでしょうか。ヤコブは兄がいましたね、兄エサウで、このエサウは、長子の権利を軽んじてしまってて、その重要性っていうのをしっかり認識せず、ヤコブに長子の権利を、渡してしまうというね、人なんですけれども、まあ私が思うにあんまりこうなんていうかな、割とさっぱりした人なんじゃないかなっていう。ヤコブとまたちょっと全然性格が違う人でね、あんまりこう物事をこう深く思い巡らすタイプじゃないからこういうことやっちゃったんだろうけど、まあ神様はそもそも、ヤコブのお父さん、ヤコブとエサウのお父さんで、お父さんというか両親であるね、お母さんがリベカ、お父さんがイサクになるのかな、に、この長子の権利を受け継ぐのは弟の方であるというふうに生まれる前からね告げていらっしゃるので、ヤコブとかリベカがこうなんていうかな、人間の知恵に知恵を回して、こう、うまいこと、長子のね、祝福を得ようとするような、そういう、企みっていうかね、そういうことをわざわざしなくても、本当は神様に、こう、任せしておけば、そのまま黙っていてもヤコブの方に行ってたような気もするんですけれども、まあ、結果的にね、まず騙すという、騙し取ったような部分があったので、エサウは非常に怒って、まあ、それが元で、エサウじゃなくて、ヤコブがね、まあ、母のその実家があるところ、地域まで行って、そのお嫁さんを探しに行くというふうな、まあ、定義を取りながら、まあ、エサウから離れたっていう形だったんだけど、まあ、エサウはめちゃめちゃその時、ヤコブのこと怒ってたんですよね。 それだから、その20年で、その時のその、怒りっていうのは、エサウの怒りは、果たして収まってるのかっていうのは、全くわからないわけですよね。ヤコブにしてみたら。だからめちゃめちゃ不安だったと思うんですよ。うん。できたら、できたら会いたくない。人なんじゃないかなっていうふうに思うんだけども、だけど、ねえ、まあ、次読みますね。で、そうそう、死者を使わしたっていうふうに書いてありますよね。まあ、直接いきなり会うんじゃなくて、とりあえずこの様子を伺うっていう策を取ったっていうことですね。で、エドムの野に住むっていうことだから、まあ、エサウはこの時に、ヨルダン川の東側に住んでたっていうことなんでしょうね。すなわち、それに命じて言った。死者に命じて言いました。あなた方は、私の主人エサウにこう言いなさい。あなたのしもべ、ヤコブはこう言いました。私はラバンのもとに起立して今までとどまりました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それで我が主に申し上げて、あなたの前に恵みを得ようと人を使わしたのです。はい、こういうふうに言ってこいと、命じて死者を使わしたんですね。自分たちが行く前に。はい、ここでちょっと注目するところは、まあ、その、兄エサウのことを我が主と言っているということですね。すごく、こう、自分が下ですっていうふうに、こう、へりくだった言い方で、下手に出て、下手に出るという言葉が適切かな。兄を立てるような形で、交渉しようとしているということですね。そしてその死者は行ってヤコブの元に帰ってきました。ね、無事で帰ってきたみたいですね。私たちはあなたの兄エサウの元へ行きました。彼もまたあなたを迎えようと400人を率いて来ますと。ヤコブをね、その20年ぶりに帰ってきた弟を迎えるために400人で出迎えると。で、こっちに来てると。いうことなんですけれども、どうでしょう ?400 人。400人って相当ですよね。なんで400人もいるんだろう。なんでかなって、やっぱり、ヤコブも思ったと思うんですよ。大歓迎というつもりなのか、まあ、なんかこう仕返しのために、まあ、怖いお兄さんたちがいっぱい来るのかな。どっちなんだろう。一体どっちなんだろう。この400人っていうところにヤコブは非常に恐れを持ったと思われますね。はい、7節。そこでヤコブは大いに恐れ、苦しみ、共にいる民及び、羊、牛、ラクダを2つの組に分けて、言った。たとえ、エサウが来て、1つの組を撃っても、残りの組は逃れるであろう。ね。その400人の人たちを従えて、エサウが今、こっちに向かってきてるっていうことを死者から聞いた、ヤコブは、この人作詞だからね、頭のいい人だから、そこで対策を考えたわけですね。で、自分たちのその群れを二つに分けて、で、一つの組とこう二つの組、多分間を分けるわけですよ。で、一つやられてる間に、もしやられても、一つやられてる間にもう一つの組が逃げることができるだろうということで、安全策を取ったわけですね。分割することによって。そして、ヤコブはまた言った。父、アブラハムの神、父、イサクの神よ。 かつて私にお前の国へ帰り、お前の親族に行け。私はお前を恵もうと言われた主よ。あなたがしもべに施されたすべての恵みと誠を私は受けるに足りないものです。私は杖のほか何も持たないでこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの組にもなりました。どうぞ、兄エサウの手から私をお救いください。私は彼が来て私を撃ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れています。あなたはかつて、私は必ずお前を恵み、お前の子孫を海の砂の数えがたいほど多くしようと言われました。はい。ここで、ヤコブの祈りですね。神様に祈りました。はい。誠の神に、もう、すがるしかないと思ったんですよね。そしてこの祈りのね、祈りの中で、かつて私にお前の国へ帰り、お前の親族に行け、私はお前を恵もうと言った神様の言葉、そしてあなたはかつて私は必ずお前を恵み、お前の子孫を海の砂の数えがたいほど多くしようと言われましたよね、ということをその神様に示された言葉を言うことによってもう言いましたよねっていう、このなんていうかな、自分のこの立場、立ち位置をこう主張するっていうんですかね、そういうふうに、祈ってるっていうところですね。これを本当に、注目したいなっていうふうに思うんですよね。私たちもこの祈るときにこう祈り方っていうのはこう人それぞれあるんでしょうけど、まず神様のね、名を呼んで、そして、まあ、このように、その、私たち、そのね、私たち、まあ、これを適用するならばですよ、クリスチャンに対して神様が約束されていること、神様が、恵んでくださっている、私たちに対しての恵みですね。それをこう祈りの中でしっかりと祈ることでによってですね、また再認識して、祈る私たちも再認識しながら、神様に思いをね、ぶつけるっていうのがまあ思いをね、こう注ぎ出すっていうんですよね、そういう祈りっていうのがね、まあ、適用できるんじゃないかなっていうふうに感じました。私はね。そして13節。彼はその夜、そこに宿り、持ち物のうちから兄エサウへの贈り物を選んだ。そう、まず、自分たちの群れを二手に分けた。そして、さらに、彼は夜ね。夜ですよ。兄に対する贈り物を吟味したんですね。で、どういうふうにしたかっていうと、すなわち、メヤギ200頭、オヤギ20頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、チチラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ、オスのロバ、10頭。はい。すごいですよね。全部で何頭になるの？これ、このなんて言うんでしょうね。20年間、このラバンに10回も報酬を変えられて、ほとんどもうハンデだらけで、ろくに報酬を得てなかったかに思えた。まあ普通はそうだよね。だけど、神の恵みによって、そういうハンデを負わされてても、彼はこの 持ち物のうちからね、これ全てじゃないからね、この家畜の数はね、兄にこの献上する、プレゼントとしてお渡しする、この家畜をね、もうこれだけ持ってるわけですよ。本当にすごいですよね。もう大金持ちだったわけですね、ヤコブは実は。そして彼はこれらをそれぞれの群れに分けてしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。あなた方は私の先に進みなさい。そして群れと群れとの間に隔たりを置きなさいと。もう、それぞれにまたさらにこう分けるんですね、群れをね。そして、そう、二つに分けたうちのその、それぞれにこの振り分けたわけですね。全部同じところにしないで、このグループに分けたと。そして、群れと群れとの間に隔たりを置きなさいと。これどういうことかな？ちょっと続き読みますね。またさ、先頭の者に命じて言った。もし兄エサウがあなたに会って誰のしもべでどこへ行くのか、あなたの前にあるこれらのものは誰のものかと尋ねたら、あなたのしもべヤコブのもので我が主エサウに送る贈り物です。彼も私たちの後ろにおりますと言いなさい。で、第二のものにも第三のものにも、また群れについていくすべてのものにも命じていった。あなた方がエサウに会うときは同じように彼に告げて、あなたのしもべヤコブも我々の後ろにおりますと言いなさい。ヤコブは私が先に送る贈り物をまず持って、まず彼をなだめ、それから彼の顔を見よう。そうすれば彼は私を迎えてくれるだろうと思ったからであると。はい。だからその動物たちは、贈り物の動物たちは、その細かくさらに分けて、そのいっぺんに全部見せるんじゃなくて、はい、まずこれだけです。はい、次にこれです。まだあります。みたいな感じで、こう、小出しに、この動物たちをこう、贈り物を見せることによって、すごいこう、なんていうかな、それで、兄エサウの心をね、ちょっとなだめようと。のわぁわぁすごいおぉみたいな感じで。そういう演出をしようと思ったってことね。そして自分はですよ、このヤコブはね。あとこの人もあったらね、やっぱ作詞っていうか、まあ、なんか肝が小さいのかわかりませんけど、自分のしもべとかね、家族とか、動物をまず先にやって、自分は最後尾にいるわけですよ。ね。これどう思う？わかんないけど。まあそういうね、いろいろ、やっぱほんと怖かったんだと思う。もし、自分のより先に行ったそのグループがやられても、自分は助かると思ったのかな？わかんないけどね。それほど、慎重なんだよね。慎重な男なんですよ。はい。そして、私は、後ろにいますから、みたいな感じでね、こう、時間を稼ごうっていうふうに考えたんでしょう。その間に、兄をね、兄の心が少しでも柔らかくなるように、という、狙いもあったと。こうして贈り物は彼に先立って渡り、彼はその夜宿営に宿った。はい。この贈り物も先に送ったと。先に生かして。そして自分は、このキャンプに残ったということなんですね。その晩。そして彼はその夜起きて、二人の妻と二人の使い目と、11人の子供とを連れて、ヤボクの私を渡った。そう。このね、夜ね、ガバッと起きてね、自分のその家族ね、一番近い家族、自分のその奥さん、二人ですね、二人と、そして、それぞれの奥さんの使い目、だけど、まあ、実際的に奥さんね、4人奥さんいるから、ヤコブはね、 そしてその子供たちですね、を連れてきて、連れて、はい、渡るぞって言って、ヤボクの私というところにね、行って、こう、川ですよ。川を渡らせたと。すなわち彼らを導いて川を渡らせ、また彼の持ち物を渡らせたと。持ち物、荷物とか、その家族とかを夜のうちに、渡らせたということですね。このヤボクっていうのは何かっていうと、ヨルダン川っていうのは、南北にこう流れている、縦にこう流れているヨルダン川でっていうのがありますよね。で、そのヨルダン川の、彼は東側の方にいるわけですけれども、今ね。で、このヤボク川っていうのがあって、このラジオだから地図があれなんだけど、ヤボク川っていうのは、その、つまりヨルダン川に、対して、東西に刺さってるっていうかね、刺さってるっていう言い方したらいけないんだけど、ね、東西にこのヨルダン川と接触している川ね、があるんですね。で、そこに、そこをこう、渡ろうとしてるわけですよね。このヤボク川っていうのを、こう、彼らはこう、北から南にこう南下してるわけなんで、そのヤボク川っていうところをこう渡る必要があったんですね。で、川を渡らせたと。ヤボク川をね。そして、ヤコブは、多分ですけど、たった一人になったんですね。家族も荷物も渡らせましたから。動物たちも先に行かせてますからね。そしたら、ここで不思議なことが起きるわけですよ。たった一人になったところで、24節ですね。ヤコブは一人後に残ったが、一人の人が夜明けまで彼と組打ちをしたと。なんと、謎の人物が、やってきて、ヤコブと、まあ、多分真っ暗だからね、顔とかも見えないと思うんですけど、ヤコブと相撲を取るわけですよ。組打ちだからね。びっくりでしょ？誰？って感じなんだけど。で、もう、力がもう拮抗しているような状態。もう、どっちも引かないっていう感じで、もう、ずっとやってるわけですよね。で、こう、もう、夜明け近くまでこう戦い続けるわけですね。この謎の人物と。ところで、その人はヤコブに勝てないのを見て、ヤコブの桃のつがいに触ったので、ヤコブの桃のつがいがその人と組打ちする間に外れたっていうふうにあります。はい。そしてね、その、つまりその、桃のつがいに触ったのでって、これ、口語訳私読んでるんですけども、他の聖書だと桃の、腰の関節を打ったとかね、パンと叩いたとかね、書いてあるんだけど、まあ、打ったのか、触った、まあ、触ったの方が適切じゃないかっていうふうな話もあるんだけど、その、桃のつがいってどこなんだろうっていう話なんだよね。で、今日、ちょっと、職場の看護師さんがいるので、桃のつがいってどこだろうねって話して、まあ、桃のつがいって桃の関節だから、股関節ですよねって言ったら、そうだよね。股関節のことだよねっていうふうなことを聞いて、多分股関節のことを言ってるんだと思うんですけれども、ここを触ったと、そのヤコブの。すると、ヤコブのその股関節が脱臼したんだろうね。多分。その、相撲を取ってる間に、謎の人物と。ちょっと触っただけで、脱臼するもんじゃないと思うんだけど、脱臼したと。この、なかなか勝負がつかないのでね。 そして、その謎の人物は言いました。夜が明けるから私を去らせてください。と。もう夜が明ける、明け方近くまでやってたと。するとね、ヤコブは何て答えたかっていうと、私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません。と言いました。はい。祝福してくださらないなら、と。ヤコブは、この相手が誰だか分かっているんじゃないかな？神様って分かってるんじゃない？つまりそう、ヤコブは神様と相撲を取ってたんですね。の一人の人っていうのはね。で、実は、この方は、お相手は、第二位格の神、この三位一体の第二位格の神であるイエス・キリスト、ご自身だ、というふうに言われています。はい。ユダヤ教の人がこれ聞いたら、いや、違うっていうかもしれないけど、間違いなくこれはもう、神様だし、私もそう思います。ヤコブがね、20年前に、ベテルであった、その天使たちがね、こう、はしごを登り降りする。あの、天と地をつなぐはしご、あれも、イエス・キリストを象徴するものだった、と言われています。そして、ここにもイエス様がね、ヤコブの前に、現れてくださっているということですね。なんか旧約聖書っていうのはもう本当にもうイエス様がご自身がもうすでにもう人間としてお生まれになる前のイエス様ね、神様そのものである神様、としてこの現れてくださっているっていうのをね、こう知るにつけ。本当にすごいなっていうふうに感動するんですけれども、ヤコブは、イエス様と相撲を取ってたんですね。そして、祝福してくださらないなら、去らせませんっていうふうに言ったら、イエス様はね、彼に言いました。あなたの名は何と言いますか？彼は答えた。ヤコブです。私はヤコブです。と。ヤコブっていう名前は、どうしてヤコブになったかっていうと、もうヤコブとエサウっていうのはね、お腹の中にいた時から、もう、リベカのお腹の中で、もう、兄弟喧嘩してたんだよね。もう、すごい暴れてたわけ。もう腹の中にいる時から争ってたわけですよね。そして、彼が生まれてくる時には、その兄エサウのかかとを掴んで、こう生まれてきた。それでそのかかとっていう言葉から、このヤコブっていう名前がかかとを掴んでね、生まれてきたと。兄を押しのけるようにして、俺がっていう感じでね、もう生まれてきた。まあ、それを表している名前とも言えるわけですよね。で、その人は言った。イエス様はおっしゃいました。あなたはもはやヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからです。はい、ヤコブは尋ねて言いました。どうか私にあなたの名を知らせてください。すると、その人は、なぜあなたは私の名を聞くのですか？と言ったが、そのところで彼を祝福しました。で、30節、そこでヤコブはそのところの名をペニエルと名付けて言った。私は、顔と顔を合わせて神を見たが、なお生きている。 神様と生身の人間が、こう対面し、もう神様の顔を見たんですね。ヤコブは。おそらく。そしたら生きてはおられんっていうふうに言われていました。ところが、ヤコブは顔と顔を合わせて神を見たが、まだ俺生きてるっていうふうに言ったわけですね。このなんか、ヤコブっていう名前からこのイスラエルに改名しなさいっていうふうに言われた。アブラハムもアブラムからアブラハムっていう名前になったし、サライもね、サラから、サライからサラという名前に変えなさいっていうふうに言われたり、こうなんていうかな、この改名するっていうのが、こう、何回かね、こうあったわけですけれども、この人生の転機っていうかね、この大きな、ある意味このクライマックスですよね。で、この、そもそもなんで神様はわざわざ出てきて、この、ヤコブと相撲を取ったんだろうかっていう疑問は残るんですけども、そこは何にも書いてないんだけど、私じーっとこう、今日昼考えてたんですけど、このなんかまあ、家族も全部いない状態で、真っ暗闇で一人こう、夜残っている彼がやることって言ったら、もうこう真剣な祈りしかないかなっていうふうに思ったんですよね。この、9節からね、12節のところでも、この一生懸命この、どういうふうにしたらいいかなっていうふうに考えつつ、エサオに対するね、エサオ対策をこう考えながらも、こう、神様、あなたはこういうふうに私におっしゃいましたよねって言って一生懸命祈ってるわけじゃないですか、ヤコブはね。で、この時も多分そう、ずっとこう祈ってる。このなんていうかな、相撲っていうふうに書いてあるけど、まあ、実際相撲を取ったんだろうけども、相撲が実は、これはもう本当に祈り、神様と祈りっていうのはひょっとしたらこの格闘、神様との格闘でもあるのかなっていうふうにもう感じたんですよね。間違ってるかもしれないけどね。神様とこう、なんていうかな、争うんじゃないけど、こう、なんていうかな、格闘しているような状態ね。そういうことなのかなーっていうふうに、もう本当に、祈りっていうのは、そういうものなのかもしれない。すごい、こう、真剣な祈りっていうのはね。こう、私たちがこう、考える、まあ一般的な祈りって言ったら、こう、神社で、バンバンってやってさ、カランカランってしてさ、お金ピチャリンってやって、あって言ってこう、祈るっていう。ああいうのも祈りだしっていう感覚なんだけども、本当の祈りっていうのはもうこれ命がかかってるわけじゃないですか。どうなるかわからない、相手がどう出てくるかわからないっていうような、こう自分だけ死ぬのも怖いけど、その自分たちの家族もいる、命があるっていうところで、まあ、その族長としてのこの責任もあるしね。そういう中での、その、たった一人の、に残って、神様と真剣に対峙している中での、その、相撲という名の祈りだったのかな、っていうふうに思ったし、そしてその、イエス様自体がこう、来てくださって、この、体と体をこう、ぶつけ合って、格闘してくださるっていうね、なんか中で、その確かにそのヤコブの人生っていうのはもうお母さんのお腹の中にいる時からもう戦いが始まってて、生まれたら生まれたでね、まあそのいろいろ苦労が 多い方じゃないですか。その兄弟の確執もあるし、そして、親類とのね、親類とおじさん肉親なのにおじさんたち一家とね、まあお嫁さんは得ることはできましたけどね、神の恵みでできたけども、そのまあ大変な苦労した20年間もね、夏は暑く冬は寒い、そういう生活をずっとしてきたわけですよね。そして今一つそのおじさんとの関係が一つ終わって問題が解決した後、もう一つの残ってるこの、兄との関係の修復っていう問題ですね、これに今から立ち向かおうとしている中で、そう、ヤコブはすごい戦ってきた人生であったけれども、そのそこにいつも、神様が共に戦ってくださってたっていう、事実がねあるわけですよね。ヤコブはその非常に頭のいい人で、自分の才覚でどんどん切り開いていこう、戦っていこうっていう性質の人であったと思うんだけども、その20年間のこの試練、ある意味神様に与えられた試練によって彼の、性質っていうのがね、このヤコブっていうものから、こうなんていうかな、このイスラエルっていうこの意味がね、神と戦った人とも捉えられるし、神は戦われるとも言える名前なんだそうなんですけども、その今のイスラエル民族、ユダヤ人につながっていくこの、先祖となるこのヤコブが、これ以降ね、この自分たちのこの子孫ともども、この以降ね、神様はこのイスラエルのために戦ってくださるんだっていうこの約束も表している名前だと言えると思うんですけれども、ちょっとなんか変、なんて言ったらいいかななんて言っていいのかわかんないけど、なんで相撲を取ったんだろうなっていうところで、まあなんかね、これも違うかもしれないけど、私のこう主観なんですけども、なんかな、こう、違うかな。本当に、まあある意味ね、なんかこう、ちょっとね、青春ドラマを思い出したんですよね、昔の。昔のなんかスポーツ根性ものっていうか、なんていうかな、神様がね、こう、高いところからこう見下ろしているだけじゃなくて、神様っていうのは、本当にこう私たちのところに降りてきてくださって、このなんか男同士の体と体のぶつかり合いじゃないけど、本当に、サーブレシーブじゃないけど、100本ノックでもいいけど、なんかこう、これでもか、これでもかっていうので、いやいや、まだまだみたいな感じで、こう、なんていうかな、もうぶつかり合って、くださっている、神様も一緒にこう、まあ、神様は悩まないけど、一緒に考えてくださってたり、一緒に悩んでくださったり、一緒にこう、汗を流してくださらないけど、まあ、なんかそういうふうな、こう、近い感じっていうかな、なんかそういうのも私、ちょっと、今日感じたんですよね。そうやってこう、関わってくださってる。神様、それが私たちの神様なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。そして31節、こうして彼がベニエルを過ぎるとき、日は彼の上に昇ったが、彼はそのもものゆえにビッコを引いていた。まあ、脱臼してるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。股関節が外れてるっていう状況、 これは後に多分治ったのかな、どうなのかな、そこは書いてないんだけど、そのためイスラエルの子らは、まあ、このイスラエルの子らっていうのはヤコブの子らってことですよね、今日まで桃のつがいの上にある腰の筋を食べない、かの人がヤコブの桃のつがい、すなわち腰の、筋に筋に、触ったからであると、書いてあります。はい、そう、神は共に戦ってくださると、なんと、頼もしい、なんという恵みでしょうか。はい、私たちはいつもこう神様共にいてくださるとい う、 こう特権に預かっているわけですね。本当にそういうふうに神様を感じて、これからも生きていきたいなというふうに、今日思いました。はい、こんな感じで今日は終わりたいと思いますけれども、はい、まだエサウとの対面がですね、32章では出てきませんでしたね。はい、次回33章ついにエサウと会います、20年ぶりの、というところで今日はここまでにいたします。ありがとうございました。